魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。6月は雨のシーズンということで、久留米の防災というシリーズでお送りしてきました。第4回目最後になります。今回もゲストはこの方です。
はい、久留米市総務部防災対策課の湯口と申します。よろしくお願いいたします。
今回のテーマは大雨直後の行動についてです。まあ、大雨直後というか、まあ、災害が起きてしまってから、その後どのように行動したらいいのかということになります。災害に備える防災のお話はよく聞くんですけど、大雨が起きてしまってその後、その直後に取るべき行動、またはやっちゃダメなことについて教えてください。
はい、大雨直後に取るべき行動ということで、大雨になる前にですね、まずは避難をしていただくのが大事なんですけども、大雨の中避難をする際に気をつけていただきたいこととしまして、まずはその服装ですね。服装については長袖、長ズボンですとか軍手をはめて避難をされるといいのかなというふうに思ってます。それから長靴を履いて避難をされる方がたまにいらっしゃるんですけども、長靴だとですね、浸水した道路とかの歩いてますと長靴の中に水が入ってきますので、靴はなるべく歩きやすいスニーカーとかで避難をされる方がよろしいかなというふうに思います。
うん、長靴の中に水が入ると重くなって歩きにくい。
そうですね、
ということだよね。
そうです、
あ、はい、なるほどですね、はい、他には、
それから避難所には行かずにですね、自宅に留まる、在宅避難をされる際は、まあ、できるだけ2階など高い場所ですとか土砂災害の危険があるところにつきましては斜面から離れた反対側の部屋に避難をされるといいのかなというふうに思います。で、それから避難をされる際にですね、冠水した道路を避難する際に水が浸かってますと下がよく見えませんので、特に夜間とか避難される際はマンホールですとか側溝に注意をしていただければと思います。特に夜間に避難をする際は下が見えませんので、棒ですとか杖を持ってたりしてですね、確認しながら避難するのが大事なのかなと。過去の事例の話があるんですけども、これはちょうど11年前ぐらいにあった災害で、兵庫県の佐用町というところで起きた災害なんですけども、この時もかなりの豪雨がありまして、隣近所のですね、家の方が、まあ、集団で避難をされてやったと。ただその夜間だったので下がよく見えずにですね、増水した用水路の中に入ってしまって10人ぐらい一緒に亡くなられたという、過去の事例がありますので、道路が冠水が始まってましたら家の方に留まるような工夫も必要ではないかなというふうに思ってます。
なかなか怖いですよね。
そうですね、
水も濁ってるし、
はい、
暗いし、
はい、
足元見えないので、用心してほしいなと思います。
はい、
じゃあ、雨もちょっと上がってきたりして、水も引くこともあるかもしれませんが、その時に避難先からご自宅に帰るタイミングについて教えてください。
はい、まず避難先から帰るタイミングについてなんですけども、土砂災害、特に土砂災害については雨がですね、止んでもしばらくは危険な状況にあります。土砂災害の場合は土砂の中に含まれている雨量を計算してですね、避難発令をしたものの解除をこちらの市の方でさせてもらいますので、警報ですとか注意報、気象情報など総合的な判断をした上で避難勧告等のですね、解除を行いますので、それが終わってから避難先から戻るようにお願いいたします。
あ、なるほどね。止んでもひょっとすると土砂崩れが起きたりするかもしれないので、
そうですね、
ちょっと用心して、
はい、
市からのお知らせを待ってください、
はい、
ということですね。帰ってみたら、お家帰ってみたらですよ、
はい、
浸水とか土砂災害とかでご自宅が被災してしまったの場合、どんなふうにしたらいいですか。
はい、 もしご自身のご自宅とかが被災してしまった場合はですね、市の方でいろんな支援を行っております。まず罹災証明の申請受付ですとか、あと被災された家屋の消毒ですね、あと災害ごみとかも出ると思いますので、そういったものの収集、まあ、水害に遭うとお布団が濡れたりしてもう使えなくなったりした場合はですね、お布団の貸し出しですとか見舞金ですとか固定資産税の減免、あと災害ボランティアのご相談、あと農業をされている方については農業相談、あと事業されている方については事業相談というのがあります。で、そういったものについてをまとめて一つですね、市民相談窓口というのを大きな災害の時には設置しますので、そちらの方でご相談いただけるといいかなというふうに思います。
うん、まあ、ワンストップ窓口ができますので、そちらにご相談をぜひしてください。で、今梅雨のお話をしてますが、大雨の後はまた台風のシーズンがやってきます。台風シーズンを控えてメッセージをお願いします。
はい、台風につきましては毎年その自主避難所の設置ですとか、そういったものを行ってまいりました。ただ、今年についてはですね、新型コロナウイルスの影響もありますので、そういったものの感染症の感染のリスクもちょっとは出てきてますので、特別ですね、避難所ですね、開設をしないところで、ちょっと今検討をさせていただいております。通常のその、まあ、コロナウイルスがない通常期にはですね、市内が暴風域に入る際は、自主避難所を設置したりしておりますので、また市のホームページですとか、広報誌の方でお知らせをさせていただきたいというふうに思っています。また、避難を必要になってくる際はですね、雨風が強くなる前に、避難をぜひお願いしたいと思います。もう、風が強い中、避難すると逆に危ないですので、早めの避難をお願いしたいというふうに思っています。
湯口さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
久留米市では大雨が降った際の危険箇所を詳しく確認できるハザードマップを作って公式ホームページでもご覧いただけます。緊急速報メールやドリームス FM の緊急告知防災ラジオなどで避難情報や災害情報を発信しています。大雨に備えて防災意識を高めていきましょう。
魅力を知ろう、シルパクルメ。
今週のシルパクルメいかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。シルパクルメの放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。シルッパ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。